カレー番長の
M 強アワー。一週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
はいよ、
うん、
まだまだ伊豆大島にいます、
うん、
私たちはね、
うん、
さてどうするんだ。
名言、作曲家の名言がさ、
おう、
あの、あるとかないとかっていう話をさ、うん、今さ、この収録がスタートする
直前に
してたわけですよ。
してた。
で、それは何か、なぜかというと、
うん、
まあ、これちょっと予告で言っちゃいますけれども、
うん、
来週以降どっかのタイミングで、
うん、
なんとですよ、うん、作曲家の名言を、
うん、
いつも、この番組に、
うん、
のために整理して、し続けてくれている、
うんうんうん、
ある人が、
ある人が、
うん、ゲストにやってくるって
言うんだ。おー、すごい。
うん。
なん
この伊豆大島にやってきた、
うん。やってきた、伊豆大島やってきた。
作曲家の名言を携えて。
携えて。
おー、なんで、うん、それで、あと何本あるのか、
うん、
読んでないやつがね、
うん、ストックがね、
みたいな話をしてたんだけど、
うんうんうん、
それで思い出したんですけれども、うん、来週以降の早めのタイミングで、うん、その作曲家の名言の作者がゲストに来るんで、
うん、
その前に、
うん、
まあ、私、
うん、
作曲家の名言の作者に対抗して、
うん、ちょいちょい見るので対抗するよね。
そ
う
なん
だよね。
なんか、その、負けたくないみたいな気持ちが、
ね、
出てくるんだよね。なんかね、
うん。
で、しかも、負けたくないもさ、
うん、
正々堂々と戦いたくはないっていう。
なるほど。正攻法では行きたくないと。
そうそう、いないうちに、なんか、ちょっと、小細工しときたいみたいなところがあってですね。私、今年の、1月に、スリランカ行ってきたんですよ。
うん、おスリランカ。
で、スリランカで、
うん、
スリランカに行った理由は、まあ、詳しくは言いませんけれども、
うん、
スリランカでレジェンドと呼ばれているシェフがいるんですよ。で、このシェフの、
うん、
取材のために行ってきました。5日間で、その、もうなんていうか、スリランカ中のシェフたちが憧れるような存在の、御年89歳の現役おじいちゃんシェフ、ミスターパブリスっていうのがいて、
パブリス。
パブリスと5日間を過ごしたわけですね。
なるほど。
数々の名言を、
うん、おパブリス名言、
はい、キャッチしてきまして、
あ、本当
で、ここはですよ、
うん、
名言鑑定人の
リーダ
ー、はいはい、
あ、私ね、はいはい、名言鑑定し続けてもう運十年
のリーダーに、パブリスから受け取った水野の名言を、
うんうん、
いろいろ読み上げていきますので、
はい、
鑑定していただきたい。
鑑定ね。はいはいはい。
うん、ね。
うん、
ね、だいたいどんぐらいあったかな、うん、まあ、10個ぐらいはあるかな。
おお、すごい、すごい。
うん、今、
うん、
姿が見えなくなったから言うけど、
うん、
作曲家の名言を送ってくれるさ、
うん、
高坂遥さんとかさ。
ね、名前出た。
うん。だいたい、M 響1本に1名言でしょ、
うん、?1 名言だね、そうだね。
俺なんか10ぐらいいっちゃう。
あれいっちゃうんじゃん。
うん、どんどんいっちゃう。
数でいくね。
数で
ね、
うん、1本目。
あいよ。
料理人は医者よりも大事な仕事。
うん、
毒よりも薬になる料理を作ることが大事です、
うん、
どうしようか。
なんだろうね、そんなに、うん、医者へのこう嫉妬みたいなちょっと見え隠れする。
なるほど、
見え隠れする。そこ医者を対比で出さなくていいんだもん、
うん、そうだね。
料理人は、毒にも何に薬にも、
毒よりも薬になる料理を作ることが大事です。
大事です。これでいいんだもん。なぜそこで医者を出す。
ああ、
医者いらない。
おそらくね、
うん、
パブリスはね、
うん、
医者になりたいけどなれなかった
ってこと。そう、その可能性あるね。うん、実はね、医者に、本当に医者になりたかった。
これあるわ、
うん。
俺はね、聞いた話だとね、
うん、
これもね、
うん、
本人、も含めて、
うんうんうん、
でも一番最初に聞いたのは本人の通訳をしているのが、うん、甥っ子がね、
うん、
日本語ペラペラで通訳してくれたんだけれども、若い頃ね、
うん、
医者を目指して勉強してたのではなく、
うんうんうん、
彼は、 マフィアだったらしい。
かっこいい。おうおう、めちゃめちゃかっこいい。
しかもですよ、マフィアっていうと、うん、まあイタリアのイメージですよね、ゴッドファーザーね、うん、なんていうんですかね、うん、巨大組織、
そうね、
徒党を組んで、群れをなして、うん、ドンと構えて、うん、手下が動く、
うん、
違うんだよ、うん、パブリスは、
うん、
一人マフィア。
一人マフィア、おら、一匹狼、
一匹狼です
。
でね、
うん、
もうとにかく、
うん、
その悪かったららしいです、その若い頃にね、マフィアで、
うんうんうん、
ところがね、うん、そのパブリス本人が主張しているのはね、
うん、
俺は、
うん、
その人のものをね、
うん、
盗むとか取るとか、
うん、
そういうようなことはしたことがないんだ、
うん
ね、
うん
うん、俺が道を歩いてると、
うん、
向こうからやってきた、
うん、
すれ違いそうになる人間が、
うん、
自分の存在を目にして、
うん、
恐れおののいて、うん、持ってるものをすべて
置いていく、
地面に置いて逃げるんだ。で、俺は地面に置いてあるものを拾っただけだ、
うん、
取り上げてはいない、
いないと、
これが彼の主張なんです。
なるほど、
はい、うん、だから、うん、まあ一応マフィアというそのまあ、本人からすると、
うん、
マフィアって呼ばれるのは侵害だっていう、ね、ところはあるかもしれない、ね、
マフィアにやっぱり組織があるもんね、組織感が、
うんうん、で、その彼はスリランカの海沿いの町で生まれ育ったんだけれども、うん、彼が住んでいた家の、
うん、
敷地内には、
うん、
ココナッツの木は一本も生えてなかった、
うんうん、
だけれども、うん、ココナッツの実がなる、
うん、
旬の季節には、
うん、
パブリスの家に、
うん、
ココナッツの実が山ほど届けられてたらしいんだよね。この辺も、
うん、
俺は別によその敷地に入ってココナッツを取り上げたことはない、
うんうんうん、
でしょ、うん、朝目覚めると、
うんうんうん、ココナッツの山が庭にあるんだ
と、
うん、
ココナッツの方から
やってくるんだ、
やってくるんだと、こういう、こういうタイプのマフィアだった
し、なるほどね、
ってことはその、うん、医者に憧れていたっていうところの影は今ちょっとない、
うん、でもね、うん、見えるよ、
見える、
うん、妄想マフィアですね、
あ、
妄想、
あ、じゃあ、
うん、
マフィアじゃなかった可能性がある。
全ては妄想である。
うん、
だからそんなに、置いていくっていうその話のくだりもさ、
うんうん、
これ妄想なんですよ。
ああ、なるほど。ということは、うん、本人は実際には、
うん、
医者になれたくて、
うん、
家の中でコツコツ勉強している人間だった。ところが、
うん、
医大に行くほどの学力は得られなかった。
うんうん、得られなかった。
そのため、
うん、
振り返って、
うん、
妄想して、
うん、
俺はマフィアだと、
俺は悪かったんだ、
うん、
悪かったやつがそんな医者とかそんなこと言うわけないじゃないか、
ね、そうするとこのちょっと、
うん、
医者より料理人が上みたいな、
うん、
言葉に、
うん、
の端に、
うん、
マフィアに医者に対する、
うん、
コンプレックスが、
コンプレックスがちょっと明確に
して、明確にすると、こういうことか、なるほど、じゃあ続いていきます、
はいよ、
2本目の名言、うん、瞑想しているように料理をするのだ、
うんなるほど、
どうしたんですか、勝手に勝手に、えどうした、
ちょっとね、ちょっとこれはあ、どう捉えていいんだろうな、
あ
の、
ね、
真面目に捉えたらすっごいなんかさ、やっぱり瞑想ってのは、
うん、
あの要は
あなたが言う妄想じゃないから、
ね、そうだよ、瞑想ってのはやっぱりね、自我を消したり、そのなんだろう、その欲求とか欲望みたいな、
そういう雑念もない、
雑念をすべてなくすわけじゃない、
うん
う
ん
う
ん、
もう料理なんかもうなんか食欲の塊、権限のようなものを作るときに、うん、瞑想するようにっていうのはちょっとなんか、なんつうんだな、超こうアンビバレントな感覚がすごいなんかそこに詰められてて、
うん、
ちょっと一瞬すごいのよ。
すごい深いことを言われてるような気がする。
そう、するんだけど。うん、
ところが一瞬というということは。
うん。うん、逆になんか、突っ込みどころ満載みたいな感じがあって、真逆みたいなこと。な、ちょっと明確にするわけ。だからこれ、
それは、
うん、
なんて言うんだろうな。あの、賢そうなこと言ってやったぜ。
う
ん、
そう、そこ。俺ちょっと瞑想とか言うからね
覚悟しといて、
そうそう、俺の何行動は瞑想とかで、
うん、
瞑想をもとに行ってるからねとか、
うん、
なんかそういうのがちょっと見え隠れする、
うん、なんかそのね、うん、あのリーダー昔からですけれども、
うん、
ちょっとひねったりずらしてきたり、うんうんうん、意図的にするやつに対して、うんうん、どうなのっていう。
そう。そこにもう意図が見えてるの時点でもうなんか、うん、ダメよ、みたいなさ。
俺はそれで思い出したけどね、うん、私大学時代に好きだった森山大道っていう写真家がいますけれどもね、うんうんうん、森山大道さんがね、うんドキュメンタリー映画みたいなのをね、うん、何年か前に、うん撮影し、まあ、撮影っていうのは森山大道のドキュメンタリーね。だから他の監督が撮影して、森山大道を追うみたいなのがあったんだけれども、うんうんうん、それのね、タイトルがね、うん未来はいつも懐かしく、過去はいつも新しい。で、これはぜひリーダーにお届けしたい。どっちかね、逆だったかもしれないね。過去はいつも新しく、
ね、
未来はいつも懐かしい。
懐かしいね。わかるわかる。
まあ、うん、鑑定人に解説、ねうん、させるまでもないから、うん、言いますけれども、うん、過去はいつも懐かしく、うん未来はいつも新しいという、うん、当たり前の言葉を作っておいて、うん、
その真逆に
ひっくり返した、うん、ひっくり返すと、うん、多くの人が、うん、深いとなる、ってなるじゃん
深そうみたいな、ね、
で
感じ、ね、
リーダーは、うん失笑みたいなことになるでしょ。これが同じことがあったね最近。坂本龍一さんの、うんうん今展示がね、うん、多分明日あ3月だから末で終わるね、
うん、あそうなんだ
で俺、
うん、
駆け込みでね、う
ん、あ行ったんだ
行った行った1週間ぐらい前
行きたいと思って行くの
ものすごかったもうね開館30分以上前に、うん、何百人もの行列、
やっぱり
でその、うん、タイトルですよ、うんそのタイトルが、うん、音を見る、うん、時を聞く、うん、これもう逆だった可能性がある、
分かる分かる
時を見る、
うん、音
あじゃあ時を聞く、うん、音を見るの可能性もあるがしかし、
うん
うん音を聞く、うん、時を見る、
うん
これがまあそうオーソドックスな
オーソドックス
ね、
うん、
音を見ちゃってる、
うん、そうなんだ
時を聞いちゃってる
聞いちゃってんだね、
うん、これで、うん、何百人もの行列ですよ、うんうん、会館前に、
うんうん、
これはね、うん一つの例としてお出ししましたけれども、
うん、
私、うん坂本龍一さんの展示も、うん、森山大道さんのドキュメンタリー映画も、うん、どちらもとっても良かった、
うんうんうん、
ただし、うん、タイトルは
そう
だ俺だってリーダーの顔が浮かんだもんどっちもお目にした時に
だしこのタイトルは坂本龍一つけてないでしょ、
うん、そうなんですよ
っていうところですよ。
そこなんだよ。だから坂本龍一なんかそのまんま出しゃいいのに、
う
ん、
そのまんま
出しゃ素直にみんなが、うん、なんかいいね面白いねすごいねって言ってくれるのに、
うんうんうん、
その坂本龍一をさらによく見せよう
なんて、うん、そういう意図がこう見えてくれするのがよ。そう。
3本目の名言いきます、はい。神様はいない。自分が行えば。神様になれる。
おお、出たね。神まで行った。
はいはいはいはいはいはいはい。
まあでもこれは全然その医者の延長線上だよね。医者の話とね。医者
でコンプレックスの裏返し
の塊ですね、まあ、これ。
自分が神様になれないことを悟った上での。おお、なるほど、
うん。
そうですか。
うん、
これ今。パブリスの名言3回目までもうボロ負けの状態になってますけれどもね、ちょっとめげずに4本目の名言いきたいと思います、
はい
はい、月には行けなかったしかしそれ以外の全ては経験できた
ほらもう最初に出す例がもうさ全てコンプレックスから発想じゃない
おうおうおう
できないことを
すなわち月に行きたくてしょうがない
しょうがなかった行けるもんって行ってみたかったな行った人もいるもんな俺行ってないけどみたいなでそこをでもいやそれに何あがいたくて、うん、全ては経験した言いたいしてないのに
ああそうか基本その彼の根底に流れてるのは、うんうんもうコンプレックスだと
コンプレックスだ、ね、
こういうことですね、
うん、
じゃあ4本目、
はい、
あれ5本目か
5本目
もうさもう全敗だからさパブリスの名言もう何本目かも分かんないです5本目、うん、5本目の名言いきます、はい ライバルはいない。私はずっと生徒のつもりだから。
ああ、これはちょっとね。
お、
あとね、生徒のつもりってでしょ、うん、生徒ってのはあれ、
先生、生徒の生徒
でしょ、うん、これはちょっとほら、うん、謙虚な気持ちが少し現れていて、
ついにパブリスも改心したか、
うん、これはいいんじゃないですか。
ちょっとコンプレックスを払拭して、
そうそうそう、まあ、ただね、
う
ん、ライバルはいないは必要なかったね。そこですよね、うん、
そこがなければ、
そこがなければ
いいのに、私はいつまでも生徒のつもりでいると。
そうそうそう、
あのスリランカでトップシェフのレジェンドのパブリスが生徒だったら、先生はどこにいるんですか。
そうそうそうそう、
ライバルはいない。
ライバル、ほらその時点でライバルいるんだよ。ライバルいるのが見てるもんだって。いるもん、ライバルで。悔しいからそいつの名前は言わないけど、ライバルはいないって言ってる。
本人の中には本当はいるんだ。
いるいる、全然いる。見えたよこれ今。
いや、スリランカ行ったこともないのに、もうバブリスのライバルが見えちゃったの。
見えちゃった、見えちゃった。見えちゃったな。
ああ、そうですか、うん。いやいや、困ったな。これもうなんかちょっと、いいやつ出したいけど、うん、なんか、うんうん、なんかもうどれも自信がなくなってきたな。じゃあ、うん、これ行こう。
はいよ。
もうこれを最後にしよう。
はいよ。
パブリスの名言、
うん。
お金のために働いていたら、ただのおじいさんになってしまう、
うん、
なんだよ、
うん、そうだろうね。ここはそうだろうね。そうですよ、
なるほどね、
うん、そうでしょ
う。もう官邸にすら入れないね、もうね。
そうそうそう、そうでしょう。そうでしょうよって感じ。
だからリーダーは、うん、名言官邸人だから、
うん、
名言であることが前提なわけだよね。うん、ところが、これは、名言のステージに乗ってないと。
全然乗ってない。うん、
もう鑑定するにも値しないと。
うん、そうそうそう、
うん。お金のために働いていたら、うん、ただのおじいさんになってしまう。うん、
そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。
そうですか。
本当そうですよ。
ということは、うん、6本、7本ぐらいの、うん、レジェンドシェフパブリスの名言を紹介しましたけれども、うんうん、本日私全敗でございます。
たださ、俺は、まあ、そのパブリスさん会ったことないし、会ったことないで分かんないんだけど、うん、この名言本当に口から走ってんの？
走ってる。
お、本当、うん、本人が。
その場で聞いて翻訳してもらって、
うん、ああ、そうか。
翻訳者が悪かった。
そうなのよ。だから翻訳者が色つけてる可能性あるなと思ったっけ。
ああ。
うん、
言語、坂本龍一のタイトルも書いたように、そう
そう、書いたように
パブリスをより崇高なものに見せようとして
してる翻訳者がちょっと失敗してる可能性あるなと思ったっけ。
あいつやりそうだわ。おいっ子
でしょ、おいっ子。だからおいっ子はほらそのパブリス通訳で食ってるんでしょ。そんなことない。
うん、そんなことないかもしれないけれども、まあまあでも活躍してますよね、パブリス通訳ね。
そうそうそう、
うん、
まあ、だからまあこういうこと言っちゃいけないんですけれども、うん、
マフィアだって言ったのも、うん、あの甥っ子だから、
ね、甥っ子でしょ、
うん、
そう、だからなんつったらいいかな、うん、あのパブリスブローカーなわけですよ。パブリスをすごく見せて、パブリスのレッスンを受けさせる、
パブリスの価値を上げれば上げるほど、
上げるほど
自分の活躍の場が、
活躍の場があるし、うん、ブローカーだから自分のところにお金来るし、
うん、
みたいな。
パブリスがさ、うん、まあ、俺たちはもうさ、うん、残念ながらさ、その、シンハラ語が分かんないためにさ、うん、その、通訳の言うことを鵜呑みにしてね、
うんうん、
なんか、痛く水野仁介感動して帰ってきましたけれども、うんうん、パブリスが言ってることの全部真逆を言ってた可能性がある。
可能性はある。
これ。
うん。
うん、月には行けなかった、
うん。
パブリス月行ったかもしれない
ね。
俺たちだってスリランカ人の宇宙飛行士知らないもんね。
知らない知らない。だから行ってるかもしれない。
そうだね。
うん、
あれ、そうなってくると、うん、これ、この名言全部ひっくり返すと、もう大変なことになるよ、これ。
うん、
神様はいない。
うん、いるね。いる。
神様いる。
うん、いる。
あ、神様いる、そして自分が行っても神様にはなれな い、
うん、
こういうことだね。
そういうことですよ、
はあ、
うん、
あ、なんかちょっといい、うん、いいね、
うん、
瞑想しているように料理をするのだ、
うん、
はあ、あ、
うん、
料理をしているように瞑想するのだ、
あ、これはだったらまあまあ、うん、おお、なるほどって感じ、
名言らしくなってきたぞ、
名言、ね、なるね、
うん、ほうほうほうほう、 料理人は医者よりも大事な仕事。いやいや、医者は料理人よりも大事な仕事。
うんうん、そうですよ。うん、
そうですよ。それそうだよね。
そうでしょ、うん。
病気治してくれるのか
な、ね。そうだよ、うん。
毒よりも薬になる料理を作ることが大事。これは薬よりも毒になる料理を作ることが大事。
そうするとほら、医者が大事になってくるからね、毒を作っちゃうんだからさ。
なんか、それでパブリスの作る料理が毒なわけないから、うんうん、それを食べた人が、そんなこと言うなんて、うん、パブリスさん。
そうそうそう。
いろいろ深みが出てくるね。
そうだね。
そうか、うん、あいつ全部ひっくり返したか。
ひっくり返してる。ひっくり返し通訳だね。
ひっくり返し通訳、うん、ひっくり返し通訳、うん、そうか、うん、ちょっとこれじゃああれだね、俺なんかこれ取材の結果を本にするけれども、うん、本にするときにもう一回確認した方がいい、
う
ん、
もう一回ひっくり返した方がいいよ。
でひっくり返して、うんうん、これで大丈夫ですかってチェックに出す、
うん、そうね、そうそうそうそう、
いいですよって返ってきてほらだとは、
う
ん、
そう
そうですか、うん、なるほど、噂に勝る名言鑑定人
ですね、うん、はい、あ、この道数十年。
なるほど。ただ本日の MQ アワーのフリートークに関しては、うん、リーダーに代わって私からパブリッシェフにお詫び申し上げます、うん、申し訳ございませんでした。
私も申し訳ございませんでした。一旦 CM です。違いのわかる人、水野仁助は知っている。他の誰にも似ていない無駄話、それが上質。喋りたての豊かな話が引き立ちます。上質を知る人の M 強アワー、金曜日更新。
カレーの
おもこれ、はい、思い出コレクターの時間です。
では、
はい、
おもこれがありませんので、
うん、
今日はフリートークからの流れで、
うんうん、
作曲家の名言を。
おお、うん、いいね、作曲家の名言、
うん、まあ、こう言っちゃあれですけれども、
うん、
パブリスの名言に比べると、うん、だいぶ質は落ちると思いますけれども。
そうですか、はい、
紹介させていただきますね、
はい、はい、
いきます、
はい、
受け入れる心になるまでは音楽はただの騒音に過ぎない、
うん、
パウル・ヒンデミット。
ほう、うん、ヒンデミットって名前を聞いたことあるけど、どんな、うん、
俺もね、この人は、うん、この人の作品とか知らない。解説読みますよ、
う
ん、ドイツに生まれ20世紀前半の時代を生きたパウル・ヒンデミット、ビオラ奏者として活動したほか、作曲家としても世界的な評価を確かなものとしましたが、同時にその作風は前時代のロマン派からすれば先進的すぎる、
うん、
前衛的なグルーブから、うん、すると穏健的すぎるとして、あ、グルー、あ、グループで、グループね、
うん、
前衛的なグループからすると、
うん、
穏健的すぎるとして批判されるところもあったといいます、うん、その上ナチスドイツが台頭するとユダヤ人音楽家と弦楽三重奏を演奏していたヒンデミットをよく思っていなかったヒトラーから作品を批判対象、批判の対象とされ、ヒンデミット事件と呼ばれる出来事が起きるなど、その生涯で自らの評価が揺らぎ続ける経験をした作曲家でした。そんな彼が残したこの言葉、受け入れる心になるまでは音楽はただの騒音に過ぎないというのは、批判や社会の変化を受けながらも信念に基づいて新しいものを追求し続けてきた、し続けたヒンデミットならではの発言と言えるでしょう。
うん、
これはさ、
うん、
まあほら、今やもう、この世にいない人だからさ、
うん、
まあ好きに言いますけれどもさ、
うん、
そのね、
うん、
ヒットラーっていうのはさ、
うん、
もうこれ音楽家に限らず、うん、画家とかね、芸術家片っ端からね、
うん、
気に食わないやつをね、
うん、
全部ね、なんかもう、弾圧する対象にしたらしいんですよ。だから、このヒンデミットは、
うん、
まあ、もうこれ言ったら、もうヒットラーに言ってるようなもんだね。
うん、どうだろうね、多分ね。
うん、受け入れる心になるまでは、
うん、
あなた、
うんうん、
受け入れる心ありませんよね、
うん、
と、
うん、
音楽はただの騒音に過ぎない、
うん、
あなたにとっては、
うん、
騒音に過ぎないかもしれませんけれど、さて、
はいよ、
名言鑑定人のリーダー、
はい、うん、
このヒンデミットの言葉はどうですか。
いや、だからもうこれは水野の解説通りでいいんじゃないですか。
お、
同じですよ、私はそういうふうに思いましたよ。
お、
まあ、その何ヒットラー
なんか、
うん、
さっきのさ、うん、パブリスの名言の時みたいなさ、失笑がないんだけど。
そう、だって、なんつうの、失笑のポイントないもんね。
失笑ポイントなし？
なしなしなし。
受け入れる心になるまでは、うん、音楽はただの騒音に過ぎない。
うん。だからこれはほら、具体的な、何、うん、対象物がないじゃない。
あ、何かと、うん、に対してのコンプレックスを、
そうそう
コンプレ感じず。
そうそうそうそう。うんうんうん、受け入れる心、うんうん、っていうさ、
うんうん、
その、人間のこう、なんつうの、情念っていうか、機微に感じる、うんうん、関するところの部分を持って、うん、そういう風になってくれれば、要は受け入れる心になってくれれば、うん、その、音楽っていうもの、音楽っていうものはでもさ、うん、いつの時代、どういう状況においても、うん、ある人にとって騒音なんですよ。うん、いいもんであるけれども、うん、でもそれは、騒音であるけれども、うん、それは多分どっかで、受け入れ、その音を受け入れてないから騒音なわけですよ。
そうね、うん。誰かにとっていい音楽が、うん、他の誰かにとっては騒音になると。いつの時代もそう。
いつの時代も、いつの時代も誰の演奏も。うん、そこを、だから、受け入れる心っていう、なんつうの、うん、
慈悲深いということは、ヒンデミットは、普遍的なことを言ってる、
う
ん。
言ってるような気がしますよ、これ。
あなた、ものすごい評価してるのね、この名言を。
うんうん、
じゃあ、鑑定人としては、これ、いくらぐらいで売れますか？
あれね、
うん、値段を
つけるとすると。これ、まあまあ高いですよ。
高いですよね。
高いです、これ。
こんだけのね、手放しで褒めるぐらいだから。
これはね、奥行く、ね。
奥行く
奥行くね。
おー、奥行くか。なるほど。じゃあ、これ、一旦1億円としておきましょうか。
はいはいはい、
で、これ、一旦1億円としておきつつ、うん、まあ、来週以降どっかのタイミングで、うん、この作曲家の名言制作者が来たときに、うん、追加でいくつかの、うん、名言を披露しますので、うんうん、はい、より具体的なというかね、うんうん、こぼれ話余談追伸も、
うんうん、
制作者に伺いつつ、
はい、
鑑定人の評価と、うんうん、それから、うん、このヒンデミットを1億円としたときに、
うん、どれくらいの価値があるか的な、ね、
っていうのをちょっと聞いて、
一応一旦の金額で、
そうですね、聞いていきたいなと思います、はい、じゃあそれでさ、俺ね、うん、もうね、こんな手放しにね、うん、なんかね褒められるとね、ちょっとそれはそれでね、
うん、
不満が残るからね、
うん、
パウル・ヒンデミットのこの名言を、
うんうん、
さっき言ったように、
うん、
部分的にね、
う
ん、ひっくり返してみましょうか、
う
ん、いきますよ、
そうだそうだ、うん、
受け入れる心になるまでは騒音はただの音楽に過ぎない、これどうですか、これは。
でもそうじゃないですか。
お
成立するんじゃないですか。
成立するんですか、これはひっくり返しても。うん、え、受け入れる方になるまでは、騒音は、ただの音楽に過ぎない。
あ、そこはちょっとおかしいね、
ちょっとおかしいな。おかしいよね。
おかしいおかしいおかしい。
受け入れる心ができたら、
うん、
騒音、音楽だったものが、騒音になるんでしょ、
うん、うん。ちょっとおかしい、
ね。何を受け入れた
あ、だから、批判精神を受け入れちゃったら。
要は批判精神の方を。
うん、批判精神の方を受け入れ
た。そっち側についちゃったんだ。
だからヒトラー側に行っちゃったら。
ああ
。音楽もそんな、そんなものは。
ほら。
うん、ほら。
やりますね、簡単に。
簡単に。この道、数十
年。ああ、なるほど。はい、じゃあ、本日、最後にいい名言が聞けたということで。
はい。
この辺にしたいと思いますが、
はい。
おもこれが枯渇しておりますので。うん、
枯渇してますね、久しぶりに。
東京カリーアットマークヤフー .co.jp までカレーの思い出、恋の思い出、普通のお便り、作曲家の名言、料理人の名言、
はい、
お待ちしております、
はい、というわけで今週はこの辺で終わりにします。カレー番長の
M 強アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でおつかり
おつかり。